業、金融、不動産の営業に知ってほしい認知症相続対象者への営業手法。
皆さんこんにちは、日本認知症資産相談士協会の赤尾と申します。本日もよろしくお願いします。
はい、本日もよろしくお願いいたします。インタビュアーの高田和子と申します。よろしくお願いいたします。はい、前回の配信では、明徳法律事務所の弁護士さん、坂本先生をお迎えして、実際にセミナーや交流会の裏側のお話とか、実際なあの弁護士さんとの関わり方というのをお話ししていただいたんですけれども、赤尾さん、はい、どんなお話をしていただけますでしょうか。
はい、今回はですね、まあ、実際にどうやって、まあ、ご相続の対策を希望されるお客さんのところに、行ってるのか、また実際にですね、はい、お客さんに対してどういうご提案をしたり、まあ、それによって、どういった効果が出たかっていうお話をさせていただけたらなと思ってます。
なるほど、なるほど。まあ、実際にいろんなケースがあるかと思うんですけれども、まあ、そこら辺ちょっと深掘ってお話を伺っていきたいと思います。まあ、実際、はい、まず、ご希望するお客様の、まあ、ご提案というところで、一番最初どんな、まあ、お客様にどんなご提案をしていくのかというところをちょっと具体的にもうちょっと教えてもらってもいいですか。
はい、私はまあ、現在ちょっと社団法人を通じて、アパートメーカーさん、に対して、セミナーをさせていただいております。で、メーカーさんのお客さんであります、アパートオーナーさんを中心に、弁護士さんであったりとか、まあ、税理士さん、他事業の方と一緒に、ご相続の、まあ、税金であったり、あとは、まあ、認知症の対策、こういったもののお話をさせていただきながら、ご家庭にあった、ご提案をさせていただいております。
なるほど、なるほど。前回なんかこう弁護士さんとご一緒に行かれると、もっとさらに深いいろんなお話ができるっていう、はい、なんかこうプラスのメリットがあったりっていうお話があったり、あったと思うんですけれども、まあ、実際にまあお客様のニーズだったりとか、まあ、ご提案内容っていうところで、具体的なその、まあ、ニーズに対してどのような提案をしていくか、はい、もうちょっと深掘ってお話を聞いてもいいですか。
はい、ありがとうございます。そうですね。まず、やはり、まあ、もともと建築メーカーさん、アパートメーカーさんからのお客様のご紹介ですので、まあ、非常に信頼を得た形でお話はさせていただくんですけども、やはり、ご相続のお話になりますと、本当にお土地のことであったり、お金のこと、ご家族のことを結構深いお話を初対面からさせていただく必要がありますので、そういった時にですね、まあ、私個人よりも弁護士さんのお名前であったりお力を借りてお話しさせていただくと、お客様非常に信用してですね、いろんなことを、お話しいただけます。で、かつ、やはり、まあ、なかなかですね、日頃弁護士さんと、ご対面されてお話しする機会っていうのが皆さんあまりお持ちではないかと思いますので、そういったところに対してですね、日頃思ってたんだけども、解決方法がわからなくて、そのまま、まあ、おざなりにしてるというか、そのままにしていたことっていうのも、どんどんとですね、お話として聞かせていただきますので、そういった中に、ご提案を見出して、解決をさせていただいております。まあ、具体的な話としましては、一つはですね、まあ、遺言書を書きたいんだけども、どういうふうに分けていいかわからない。っていうお話に対して、税理士さんであったり、弁護士さんとしっかりとですね、資料を作ってお話しさせていただいて、こちらの方からですね、こういうふうに分けたら、お子さんたちであったり、相続人である方、喜んでいただけるんじゃないでしょうか、っていうことをお伝えしたりしております。
なんか実際やっぱり、こう、地方の方が、こう、ご家族に行って、なかなかその、そこから初めてこう相続のこととかっていう動き出す方がご家庭で多いんじゃないかなと思うので、結構やっぱり弁護士さんに直接お話しするとなるとハードルも高いので、はい、赤尾さんとこう一緒に来ていただいていろんな解決方法を提案してくださるっていうのはすごく心強いのかなっていうふうに思いますね。
そうですね。まずはワンクッション、僕らで挟んでいただいてますので、非常に気軽にお話はいただけてるのかなというふうに思います。で、基本的には、まあ、初回のご相談料っていうのはいただいておりませんので、 まあ、本当に相談が必要かどうかから、スタートさせていただきます。どこから何を始めたらいいかわからないって方が大半ですので、まずは気軽にご相談させていただきながら、まあ、こちらの方からですね、たくさんの、まあ、ご相続に対しての提案をしている経験からですね、まあ、スタートラインを僕らの方で一般的なものを決めさせていただいて、ヒアリングしていきますので、まあ、非常に気軽に始めていただいている方が多いんじゃないかなと思ってます。
でも確かにそうですよね。結構、その初回の相談のハードルが高いので、まあ、初回の量が無料で、いろんなご相談とができるっていうのはすごい心強いかなって思いますね。またいろんな弁護士さんとか、そういった税理士さんだったりとか、具体的なその専門性の高い方に直接お話を伺う機会が、一緒にできるっていうのはすごく、お客様にとってもすごくメリットなんじゃないかなっていうふうに思いますね。
そうですね。特に、まあ、ご相続の対策で言うと、世間で言いましたら、まあ、エンディングノートであったりとか、遺言書を書きましょうっていう話があったり、最近ちょっとこう、まあ、ニュースの流行りで言うと、信託がどう、いいもんじゃないのかなっていう話をたくさん聞かれたりとか、そういうセミナーに参加されている方多いかなと思います。で、まあ、次に、不動産を使った税金の対策であったりとか、保険を使った対策。これも有効なんじゃないかなと。たくさんいろんな話は皆さん聞かれてるんじゃないかなと思っております。ただし、まあ、それ一つずつやっていくだけでは、メリットもあるんですけども、デメリットもあるので、それに合うような組み合わせの方法っていうのが、まあ、私どもあるんじゃないかなと思ってるんですけども、個人の方でそれを考えるのは難しいのかなと思っておりますので、まあ、そういった、まあ、遺言であったりとか、信託、あとは保険であったり、不動産。こういったものをですね、総合的に合わせて一緒にお話をさせていただける、立場が、まあ、当社団法人かなと思ってますので、そういった意味ではですね、非常にこう、ニーズは高いんじゃないかなと思ってますね。
そうですね。すごくニーズが高くて、やっぱりお客様もどのように相談していっていいか、どのように進めていっていいかわからないなっていうところで、やっぱり具体的なそういった提案というのはすごく心強いですよね。
まあ、僕たちとして非常にちょっと重要視しているのがですね、まあ、税金対策ばっかりしすぎてしまうっていうことは、やはりあるんじゃないかなと思いますし、逆に言うとですね、まあ、家族の中を、の分け方を重要視されるっていうことが非常に少ないケースが多いので、やっぱり、税金を抑えてお金を残してあげる、資産を残してあげる。こういった先にはですね、誰のために、どういったお金をいくらぐらいとか、どういった不動産をどれぐらい残してあげたいっていう先が実はあるんですけども、そういったところがちょっと決められないまま、ご資産をお持ちの方多いかなと思いますので、僕たちとしては、まあ、仲良くどうやったら分けて、その分けて、残しておいたお金をどういうふうに使っていったら、いいのかですね。そういったところを重点的にお話を弁護士さんとさせていただいてますので、まあ、本当にお客さんも、分かっていただける範囲で対策取り組んでいただけますので、ご納得して喜んでいただけるケースが多いかなと思いますね。
そうですよね。やっぱりその先の、まあ、残していくところまでお話していただいた、いただいて、あと実際のそのお客様の具体的に喜んでいただいた、まあ、いくつかたくさんの方にご相談いただいていると思うんですけれども、具体的な、なんて言うんだろう、体験談とか、まあ、事例とか、そういったところでこう残っている、心に残っていることとか何かありますか？こういったケースがありましたよっていうような。
はい、そうですね。まあ、ちょっと、直近の事例にはなるんですけども、アパートオーナーさんであって、で、ご長男さんと、お姉さん二人の、三兄弟の相続人がおられるご家庭でお話をさせていただいております。で、非常に不動産の資産、現金資産たくさんお持ちのお客様でして、まあ、税理士さんともよく話されて、税金対策の方はしっかりとされておられたんですけども、結局、最終的にですね、ご長男さんに全て渡すのか、長女さんと均等に分けるのかっていうところまでは、ちょっと考えられないまま、まあ、10年ほど、アパート経営をされておられる方がおられました。 で、まあ、そこに対してですね、弁護士さんと、あとはまあ、保険営業の、ファイナンシャルプランナーの営業さんと、そして僕ですね。で、あと、プラスアルファ税理士さんも一緒に、お話しさせていただきながら、どういうふうに分けていったらいいかっていうお話をさせていただいておりまして、で、最終的にはですね、不動産に関しては全てご長男様に。で、そこの残ったお金であったりとか、不動産に必要なお金を省いた現金っていうのを娘さんを二人に分けましょうと。いうことで、遺言書の方の作成と、一緒に、お話をさせていただいております。で、そういった中でですね、まあ、不動産に関してで言うと、例えば、田んぼをまだお持ちであったりとか、古いアパートもお持ちであったりとかしましたので、まあ、その物件自体をですね、10年、20年、このまま現状で置いておくと、どれぐらいメリットがあるか、逆にご負担となるようなデメリットですね、税金の負担とかも含めて、こうなりますよっていう比較資料をお作りさせていただいて、お話したところですね、まあ、最終的に20年、30年持ち続けた方がメリットも大きかったんですけども、まあ早期でちょっとご売却をされて、そのお金を作って、娘さん2人にですね、今元気なうちにお金をこう渡してあげる、ことの方が喜んでもらえそうなので、そういうふうにちょっと資産を、不動産から現金に変えて、娘さんたちに贈与プランであったりとか、いろんなお話っていうのをさせていただくことができたご家庭っていうのもあります。
すごい具体的に分かりやすかったです。そうですよね。いろいろ、まあ、残すことが、メリットになるケースとデメリットになったり、まあ、不動産を現金にした方がいいケースがあったり、なんかこう、ケースバイケースで、そのご家庭ごとに、また状況っていろいろ違うのかなと思うので、またそういった具体的な、まあ、いろんなケースを、の事例とかもぜひお話伺いたいなと思うんですけれども、今回ちょっと高尾さんお一人でお話ししていただきまして、また次回にいろいろまた、ゲストの方をお迎えしながらいろんなお話を伺いたいなと思うんですけれども、まあ、最後、ちょっとお伝えしていきたいこととか、ございますか？
そうですね。こういった形でですね、いろんな営業マンさんと一緒に、まあ、特に、ご相続税であったりとか心配されてる、方たくさんおられると思います。で、そういった方たちにですね、まあ、適切って言い方が正しいかわからないんですけども、喜んでいただけてご納得いただける提案方法っていうのを、まあ、チームで作り上げて、活動しておりますので、またご興味ある方おられましたら、ぜひご参考いただければなと思ってます。よろしくお願いします。
やりました。ありがとうございます。本日も、もういろいろな具体的なお話、メリットとかデメリットとかも伺うことができまして、ありがとうございました。次回もちょっと楽しみにしております。ありがとうございました。
ありがとうございます。失礼いたします。